グレースノート、キャリアの裏側にあるもう一つの物語。おはようございます。ボイスコーチの京田美穂です。先週はちょっとお休みさせていただきました。すいませんでした。なので2週間ぶりのグレースノートというわけなんですけども、4月もね、もう中旬か。皆さんいかがお過ごしでしょうかね。新年度迎えて半月ぐらい経った人もいて、いかがでしょう。新しい環境もう慣れましたでしょうか。私は新年度とかあんまり関係ないので、特に仕事的に新しい環境とかっていうことは特別ないんですけども、ありがたいことに新しくレッスンの申し込みっていうのは増えていて、いや本当にありがたいなと思います。なんやかんや忙しくさせていただいてるし、まあ、新しい人たちとの出会いだったりとか、特にグループレッスンでね、外のスタジオ行くときってね、新しい方たちの前に行くわけですから、まあちょっと最初の第一印象大事みたいな感じでね、気合入って行ったりとかしてました。うん。で、今日は特にテーマはなく、最近の自分の話、雑談をしたいなと思ってます。はい。振り返ると結構いろいろ人に会ってたと思います。人にも会ってたし、あとね、講座に出たり、あと実家に弾丸で帰ったり、あと一人映画もしてきました。ウィキッド見ましたか、みんな。もう朝、私 IMAX で絶対見たい派なんで、だから IMAX でやってる時間はもう朝しかなくて、だから11時半からの放送回をね、一人で見に行ってきたっていう感じなんですけど、まあ見てない人もいるので、何もね、言えないっちゃ言えないですけど、ただ私的に思ったのは、超マニアックな考察なんで、同じことを思ってる人あんまりいないと思うから言うと、めちゃめちゃこの花の咲夜姫と岩永姫だった。以上。もろでしたね。グレースノートで喋ったかな、その辺の話。最近私神話だったりとか、そういう昔の危機にだったりとか、そういうことを勉強をしているんですけども、まあ、伴い神社もね、その中で注目している神様が何人かいて、その中の一人が岩永姫だったので、もろやんみたいなことを思いました。はい。これ以上ね、内容のこと触れると、見てない方、楽しみにしてる方もいると思うので、この話はこれで終わります。でも朝映画っていいなと思ったら、久しぶりにやった。っていうのも、私本当に大の映画好きで、もう毎日映画見てるんですよ。まあ、映画見たい映画がないときは海外ドラマとか見てるし、とにかく映画をむちゃくちゃ見てるんですけど、最近ね、ここ数年ね、なんか劇場映画ね、あんまりパッとしなかったんですよね。コロナがあった後にさ、肖像権かなんかの問題でハリウッドの、AI のあれでさ、ボイコットした時期があったじゃないですか。あの時期の余波みたいなのがまだ続いていた気がしてね。そう、それが最近、ここから今年ね、多分対策系の映画結構おもろいのがたくさんやると思いますよ。うん。日本映画ではキングダムがね、楽しみにしてる人多いんじゃないですかね。私もめっちゃ楽しみ。キングダムでしょ。で、あとなんだっけ、ああそうそうそう、ディスクロージャーね、スピルバーグの、あれは多分やばそうですよ。マジでやばそうです。政府が公表したいことがあるって言ってね、発表するやつなんですけど、宇宙人関係のね、まあ、スピルバーグってね、 あの皆さんご存知 E.T. なんですが、まあなんだろう、 E.T. があってその後さ、あのなんだっけ、この間久しぶりにもう一回見たんだけど、タイトル、ね、うわタイトル出てこない、最近こういうの多いんだよな、なんだっけ、あのグーニーズみたいなね、平成版グーニーズって、え、なんだっけ、ちょっとごめんなさい名前ど忘れしたんですけど、まあそういう感じでさ、なんかスピルバーグって宇宙人に合ってるよねみたいな内容の映画めっちゃ出すんですよ。それのなんかより現実に落とし込んだ映画かなと思っていて、ディスクロージャーめちゃくちゃ楽しみです。で、あとスターウォーズもあるね、新作で、あとね、これは来年なんですけど、ロードオブザリング続編決定しました。よし、いやーもう楽しみ。あといくつかあった気がしますけど、ちょっと映画館が本当に好きなんで、なんならライブハウスより好きかも。だからライブハウスでもうさ、なんていうの、仕事で仕事場みたいな感じになっちゃってるんですよ、もうなんか、あのだからなんだろうね、そうなんですよ。で、私もともと映画が入りだったので、この業界に入ったのってね、だからなんていうの、映画に対する思いと音楽に対する思いってちょっと違うんですよね。そうっていう感じでございます。で、まあ映画、朝映画見たっていうのと、あとね、先週は人にめちゃくちゃ会った。私あんまり誘われないんですよ、人に。なんか誘いづらいのかなんかわかんないんですけど、あのだいたい人と会うとき自分で誘うタイプなんですけど、先週の、 あのご飯をね全部誘ってもらったやつ、珍しい私的に。そう、それで考えたんだけど、自分から誘ってご飯食べに行くことがもうほぼなくなったっていう、っていうことはつまり人とご飯に全然行ってないっていうねことを思ったです。先週ね、そうそう、人に会って久しぶりに日本酒めっちゃ飲んで、久しぶりに記憶なくしたっていう時間過ごしました。これめっちゃ久しぶり。なんならその中の一日はこけたんですよ。あのなんか盛り上がっちゃって、あのそれで駅で缶チューハイをね飲みながら、安室奈美恵さんの Can You Celebrate を歌いながら、 Can You Celebrate って歌いながらこけた。で、酔っ払ってたからあんま気にしてなかったんだけど、むちゃくちゃでかいあざが膝にできてます、今。日に日に大きくなっていくっていう久しぶりにこんなことをしましたね。それで思った、なんかなんだろう、童心になってただただ笑うみたいなことがさ、あんまりなかったなと思って。いや、だからといってつまんなかったわけじゃないんですけど、それはそれで楽しかったんですけど、楽しさの種類が違うっていうかね、ただ友達と仲間と本当に会ってワイワイやるみたいな時間がすごい楽しかったですね。そう。でもそういう日が続くと、もうお酒はいいやって思うんですよ。だからそれ以外の日のお酒の量が減ってますが、なんか今手帳見ながら喋ってるんですけど、でもあれだ、予定がね、だからそのご飯だったりの予定が1日おきとかに入ってて、で今日もこれからマグロ会があるんですよ。先月から参加させてもらってる回なんですけど、 YouTube つながりで、なんかねすごくいろんなつながりができて面白い回なんですけどね、その回に今日行ってくるということで、まあ、だから昨日お酒は飲まなかったの。でもその前日YouTube のライブ配信して、で大体ライブ配信した後って相方のアローと飲むので飲んだわみたいな。だから飲んでますね。家でだから飲まなくなったよね、そういうタイミングは。 飲まなくなったよねっていうか、まあ、それが先週だけなんで、先週今週だけなんで、あとはもう平常運転は全然、外でバッとご飯食べに行くとかあんまないんでね。でもなんでしょうね、あったかくなってきたからみんな飲みたくなるのかな。はい。で、そうですね、レッスンとか本当に新しい出会いとかもいっぱいあるし、あとね、そうこれは確定かどうかが分かんないのであんまり大っぴらに言えないんですけど、なんと某民放キー局の方から出てくださいっていうことで撮影してきました。って言ってもうちのサロンに来てもらってって感じなんですけどね。そう、ま、そのシーンがね、使われるかどうかはまだわからないらしく、使われるのであればお知らせします。まあ、でも使われてたとしてもめちゃめちゃ短いなんていうの、尺だと思うからそんなには出ないんですが、まあでもそれでもね、やっぱりね、なんかボイストレーナーとして民放に出るって初なんで、どうして私にたどり着いたんですかと思って、実際聞いたんですよ、その某民放キー局の方にね、どうやって見つけてくれたんですかみたいな。そしたら私そしたら、いやなんかみたいな、結構企画が急だったんですって。だから急にそのやっぱ参加できる人なんてそもそもそんないないっていう状況の中で、東京都内でボイストレーニングをやってる人みたいながいいと思ったんですって。それってボイストレーナー都内みたいな感じで検索したんですかって言ったら、あ、まあそんな感じですみたいな言われたんだけど、絶対出てこないんですよ私絶対出てこないんで、なんだろう、その人じゃない人があれかな、候補に出してくれたのかなっていうふうに予想してますけど、私ってどこかに所属してるわけでもないし、なんていうの、レッスン場所ってそもそも出してないので非公開なので、東京でやってるってみんな知らないんですよ。まあ、大体わかるとは思うけど、でも都内ボイストレーナーで絶対出てこないからなんだろうなって思ってるんですよね。って考えると、出会ってくださる、だから最近生徒さん増えてるって言いましたけど、見つけて選んでくださるってことがどれだけ奇跡で成り立ってるのかっていうことを感謝しました。この場を借りて生徒の皆さんありがとう、関係者の皆さんありがとうございます。そうなんですよ、まあ、基本的にやっぱり紹介で来てくれるっていうことが多いですね私は。一応でもね、あれですよ、一般的にレッスンの窓口は開いてますからね。でもね、なんか宣伝してるわけじゃないっていうとことさ、なんかなんていうの、ほらよくボイストレーナーの人たちってSNS とかで活躍してる人たちってさ、 SNS 依頼してるよね、編集とか撮影とか。私全然そういうのやらないし、私のボイスサロンのインスタのアカウントとかマジで内容さなんか多分なんだろう、多くの人に知ってもらえるのってさ、多分なんていうの、よくあるようなボイストレーナーの人がなんかワンポイントアドバイスとかさしてるやつだと思うんだけど、私のインスタ全然やってないんで、そんななんかだから開いてもなんていうの、フォローに及ばないというか特にフォローするっていう選択肢がなんか見当たらないようなアップの仕方しているから全然インスタのフォロワーも少ないですし、そうそう、だからなんだろうね、そこから広げていくって無理なんだろうなと思っていて、で今ありがたいことにね、紹介で本当に成り立ってるので、受付では全然いるし、プロしか教えませんみたいなことは全然やってないんですけど、そうなんですよ、まあね、ありがたいことに本当に紹介の人が多いというね。しかもこの間本当に私の生徒さんの某バンド の子がね、本当にたくさんの生徒さんを、アーティストを紹介してくれて、なんかそれで聞いたら、聞いたらって言っても周りのね、私バンドのボーカルが基本的に多いので、聞いたら打ち上げで話してくれてるらしいんですよ、私のこと。でまたその子が歌うまいんですよ、もともとだから、さらに上手くなったのを周りの人たちが何してるのみたいに 聞いてくれたんでしょうね。それでなんかボイトレのことを話してくれて、あ、じゃあ行ってみたいみたいな感じらしい。もう本当に感謝しかない。次来たら贈り物しようと思います、本当に感謝。そうというのもあって、バンドがまた増えてます。でアイドルちゃんも増えてる。そう、会社ごと丸ごとなんていうの、使ってくださったりするので、一社のアイドルちゃんで、あ、いいじゃんこの先生って思ってもらえたら、まるっと見させてもらえたりするので、そういう感じで増えてるな。そう、うん、ありがとうございますという感じですね。シンガーソングライター少ないんですよね、なぜか。でもどうなんだろう、シンガーソングライター自体が少ないのかな今。そう考えると、だってさあ、女性のシンガーソングライターでめちゃくちゃ認知されて売れたみたいな人って、あいみょん以降あんまいなくないですか。まあそりゃもちろんさ、ともさんとかさ、いるよ、いるけど、でもなんだろう、紅白に出る、毎回紅白に出るとか、毎回 M ステに出るとか、そういうクラスってさ、シンガーソングライター女子ってあんまいなくない。男性シンガーソングライターの方が多いんじゃない、バウンディとかさね、あと藤井風さんとかさね。だから女性シンガーソングライターって今国民的みたいな感じになってる人って少ないよね。ということは、ということはこの後来る可能性があるってね、回りますからね、やっぱり流行りってね。私がデビューしたぐらいの時って女性シンガーソングライターのなんていうの、もう豊作年だったらしく、デビューする前か、だから愛子さんとかりんごさんとかね、ポッコさんとか、あの時代で有名なプロデューサーの人がいて、このプロデューサーさんにお願いしたいみたいな女性アーティストはむちゃくちゃ多くて、だからそのアーティストもそうだけど、プロデューサーさんのサウンドがもう街中を占領してたっていう時代があったんですよ、2000年くらいかな。そうだから巡るんですよね、時代ってね。で今ボーイズがね、ずっと流行ってるじゃないですか、ボーイズと、あとガールズ、ガールズはアイドルが多いか、まあでも花の影響で女性ね、ダンスボーカルグループももっともっと増えてほしいなって、やってる人とかやりたい子多いからね、やっぱり若い子でね多いので、そういうシーンも盛り上がってほしいなと思いつつ、まあボーイズといえば私的にはアンロック本当に可愛い、もうねマジで可愛い。でアンロックは ボーカルグループなんで、やっぱり歌をしっかり歌ってもらわないとということで、むちゃくちゃ強化的にもう鬼のようなレッスンしてますよ。でも鬼のようなレッスンをすればするほど彼らは喜ぶっていう、なんか変態性を持ち合わせていてだからレッスンの後もうありがとうございましたみたいな感じで、もう名誉監督なの私みたいな、引退すんの今からぐらいの送り出し方してくれるんですよもうね本当にめちゃくちゃ仲良くて、いや本当に可愛いです。いやだって本当さ、なんていうの、年齢で考えると本当に私が産んでてもおかしくないんで、あとメンバーのね、親御さんたちにはこんなこと言うとね、失礼ですけど、私も本当子供のように思ってるかもしれない、彼らのことを。そう可愛いなと思っていて、早くもうね、国がね彼らを認知するためにね、ちょっと私もできることをね、微力ながら歌だけじゃなくね、いろんな面からサポートしていきたいなと思ってます。はい、って感じで、何も考えずつらつらと喋っていたら19分半みたいな感じなんですけど、今週末は山に登ってきます。これは撮影じゃなくてプライベートで、でも撮影もしたいので、そうなんですよ。だからカメラも一応持ってこようかなと思ってますけど、すごい楽しみ。 登山ね、登山やっぱいいよね、自然に触れていくっていうね。でなんか空気おいしいし達成感あるし、あの仲間たちとね登ってくるんですが、でそこからは割と撮影があって、まあ、レッスンめっちゃあるんですけど、撮影しつつ編集しつつみたいな感じかな。そう、結構撮影してるかも。あの私が講師を務めるエニーアカデミーの方も YouTube 始めて、それはあのトム・ハックさんとか運営の藤くんとかがメインで出てるんですけど、まあ、私が出る回もあるみたいで、それの撮影も入っていたりとかしますね。うん、ありがたいですよね。でも手帳を見ながらやっぱり、なんかやっぱ私たちの仕事ってね、あの本当に誰も来ないっていう可能性ってゼロではない仕事なので、コロナの時にそれ本当に食らって、あれはトラウマになるレベルの、あの恐怖がありましたけどね、あのっていう仕事なので、まあ日々ね毎回のレッスンで真摯に向き合うっていうことをしてあのるだけという感じなんですけど、まあね来月何があるか分かんないっていう状況の中で、いつも思う、1ヶ月が終わってさ、あの手帳を見ながらさ、経理の人に提出する、ね、レッスンのあれを作りながらさ、ああ今月も忙しかったなみたいな、マジでありがたいなと思ってる。そしたらさ、これを私もう17年ぐらい続けてるんだみたいな、最初のねボイストレーナーやり始めてから最初の、3年ぐらいは自分の師匠のとこでやらせてもらったので、師匠のところって本当にすごくて、毎月もうすごい数の人が来るの、師匠がめちゃくちゃ有名なので。だからもうねすごかったよ、80人ぐらいやってたんじゃない。それでさ、だって月1回ってわけじゃない人もいるじゃない、2回3回予約する方もいるから、どんどんどんどん増えていって、で最初に私がやり始めたんですけど、ちょっと私一人じゃ無理ですってなって、どんどん増えていったって感じなんですよね。 あれは本当にすごかったですよ。もうどんどんどんどんどんどん入ってくるみたいな。そう、それだからなんかこう、ある意味守られたね、あの組織の中にいたので、自由にやらせてもらったなっていう感じがしたんですけど、そこから3年経って独立っていう形になり、あの自分一人でやっていかなきゃいけないってなったら、やっぱもう勝手が変わってくるというか、よく言うじゃないですか、あの自由とは不自由だみたいな、不自由ん、そう、自由とは不自由だみたいなね、不自由さの中になんだっけ、まあだから要は自由を求めて一人になったら自由じゃなくなったよっていう話ですよね。そういうことで学びました。そしてやはりもう年を取れば取るたび、キャリアを増やせば増やすたび、自分の師匠の偉大さを感じまくる。もう私があの師匠であれば絶対にできないなっていうことをやっていて、本当にすごいなと思いながらね、あの見ておりますけれども、そうそうそう。でも と言いながらもやっぱり17年自分一人でやれてきたっていうのはさ、褒めでいいよねみたいな、まあ、周りの方の本当に感謝しかないんですけどもね、マネジメントをしてもらってるわけでもなく、あの、ね、どこかに所属してるわけでもなく、一人でこうやってやらせてもらって、あのサロンも構えさせてもらって、会社も作らせてもらってっていうさ、あのことなので、感謝があふれるなって思いながら、うん、そうで、まあ、来月5月の23日が会社の1周年でございます。で4月って決算なんですよね。実は今のところ私まだ何も大変じゃないんですけど、怖い、ここから何が起こるのか、初決算なんで。そうなんです。で1個ね、あの新しい事業やろうと思ってたんですけど、あの一気でできなかったから、いろいろ怖いですね。なんかまあでも 楽しんでね生きていくっていうことしかできないし、まあそれがいい、私が楽しんだ、それが明日のにつながっていく、楽しんだ私の明日が広がっていくんで、私が怖がったら怖がった私から成り立つ明日になっちゃうから、どんなことが起ころうと、ポジティブに笑顔で笑い飛ばしながらいけたらいいなと思ってます。そうなので523が1周年、何しようかな設立の時は本当にごくごく身内の方を呼んで上でねホームパーティーしたんですけど、またみんな呼ぼうかな。やっぱお祝いした方がいいよね、絶対どう考えても。で私がそう誕生日がすごい続くんですよ。 YouTube の相方のアローが4月28で、うちの旦那さんが4月30日で、私が5月6日なんで、誕生日ウィークでんでんでんっていう感じで続いていくので、なんかちょっと心晴れやかかな。数年前にポミヤっていう企画をやったんですよ。なんだろう、スペースレンタルでカフェを借りて、まあご飯を作る、ご飯作ってお酒も買って、ポミヤってね、あれです、なんだっけ、あるよね、有名な、もう本当に出てこないね、何もかもが、あれあるじゃん、なんちゃらやって惣菜屋さんで、おしゃれな高い惣菜屋さん、それを真似たんですけど、ポミヤね。で20人キャッパのところに50人ぐらい来て、それなんでかっていうと、何時何時何時みたいな感じで分けてたんだけど、結局みんな遅れてきて、でもぎゅうぎゅうで、スペースの人からめちゃなんか言われて怒られましたけど、まあ謝り許してもらったっていう感じなんですけど、そのポミヤがあってね、あれをちょっとまた やらないんですかっていう声をありがたいことにいただいていて、ポミヤねやりたいけどね、やっぱ誕生日ってね、もうこの年になると、まあ、祝ってもらうことはやっぱいくつになっても嬉しいですよね。おめでとうって言われるのって嬉しいなって思うけど、気を使わせたくないよね。なんかプレゼントとかさ、プレゼントいらないからねって言っても持ってこなきゃってみんな思ってくれるじゃないですか。で私だったらそうしちゃうから、いらないと言われても、だからそこのなんかそこがちょっと申し訳ないなと思ってさ、二の足を踏んでしまうんですよね。そうみんなには会いたいしね、ワイワイ騒ぎたいなとは思うけどね、っていう私です。はい、というわけでめっちゃ喋った、でもまだまだ喋れそうなぐらい、マジで何も考えてない今。でも何も考えてない方がバーって喋れるのかもしれないですね。はい、そんな感じで、私のここ数週間でございました。皆さんこれからね、どんどん暖かくなっていってね、ちょっとレジャーシーズンに突入していく、まあゴールデンウィークなんかがね待ってるので、ちょっとね楽しみワイワイみたいな感じでね、日々ね炎上していきましょう。はい、というわけで、今日はちょっと長めの時間聞いてくださってありがとうございました。ではでは皆さん、今日もいい金曜日にしてください。ではでは、最後まで聞いてくれてありがとうございます。またねー。